い、東京ミルク放送局でございます。この番組は、はい、映画、漫画、アニメ、心霊など愉快なことを紹介していく番組です。MC は私、TMS 東京映画映像学校学校長、茶松塚横川です。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ
いよいよいよいよいよいよいよいよい
よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよい
よいよいよいよいよいよ数字を持っていない永山盛平。
何を言ってるんですか
ね。え
いや連続登板記録がやばいことになってるイニング数
ですよ、ね、
イニング数
2軍にそろそろ落とされちゃうんじゃない
ですか。いや違います違います。この永山さんの回があるから成立してると。
なるほどね。箸休め的な。
いやもう永山さんの回だけ聞きたいっていうリスナーも5万と言います。はいはい、
なるほど。5万と言ったら5万つくでしょうよ
30とか
ね。なんだろうね、そんなに。まあでもただね、はい、確かにやっぱ皆さんあれなんでしょうね。まあこんなことは言いたくないですけれども、怖い話とか好きなんでしょうね、うん、怪談とかっていう言葉の方が引っかかるんでしょうね。
キャッチーは
あとまあ冷蔵庫マンさんもまあやっぱり有名な映画とかのタイトルがつくわけじゃないですか、うん、
は
い
は
い
は
い、
冷蔵庫マンが有名ではないからね
まあ冷蔵庫マンさんですね、うん、でも最近ほら、うん、地下芸人のなんか
ボスみたいな
最後の切り札みたいな感じになってらっしゃるから、うん、まああれは大先輩ですからあれですけど、僕の場合ね、どうしても2025年の出来事とかそんな誰も
平田長山さんが、はい、なんでしょうね、菅、はい、田将暉ぐらい有名だったらそれでもいいんですよ、
はいはい、なのね、
はい、
僕でもすごい20代ぐらいの頃の写真見たらちょっと菅田将暉味があったよ。
じゃあだから、まあ、じゃあ菅田将暉のお面をかぶってここに座ってください、うん、はい、
そっか、その方がいいよね、
はい、っていう、
ね、やめる俺も
いや日じゃあ、うん、東京ミルク放送局の本質は日常系なんですよ、は
い
は
い、そうですよね、
はい、
そうですよ、
日常系のチャンネルなんで、うん、
いつもギャンギャン攻めたことやってたって、それはね、
そうそう、日常系っていうことは、
だから総一郎さん呼んだらいいじゃんっていう話になってくるわけじゃん
そうね、おかしい俺はって
黙んなさいよって言っちゃうわけじゃん
日常系を体現してる、
そうでしょ、
はい、
日常系ってそういうもんですから、
はい、
うん、
のがこの永山さんの回なんで、
はいはい、まあね、いつかフェードアウトしていくのかもしれませんあれ最近永山さんの回ないなみたいなことがあるかもしれないけどね
でそろそろ、はいはい、これちょっと真面目な話、はい、そろそろ真面目な、はい、これ一回会議をしないといけないんですけど、
はい、
見えてきたんですよ、収益化までが。
あ、そうなんだ。じゃあそれを機に俺辞めるじゃん
足引っ張る気はないですよ。もうちょっとで4桁ぐらい、
う
ん、になりそうな気配
が。何が4桁？
登録者数が。
ああ、え、そんなにいってる今？
あと200人ぐらい。
あ、結構いってんだね。
1年間で300伸びてるから。
え、それなんで？
もう日々の努力です
よ。あ、なるほどね。
だからこういうこと、
はいはいはい、
こういう回とかも含めた上で。
なるほどね。
だから、
はい、
近いうちに1回、はいはい、そろそろ本当に見えてきたら、はい、あの北之内君と冷蔵庫マン呼んで、はい、これ4人で会議しないといけない。
めんどくさいそういうのでない。俺が吊るし上げにあったりするんじゃないの。お前だけ、お前だけ伸びてねえじゃ
ねえやってんな、長
山お前企画力がねえんだよお前よみたいな感じになってすいません、どうも、あの、
売れてねえんだよ、ね、
数字が全てなんだよみたいな
悪営業会社、
すいません、
悪ブラック会社
頑張ってはいるんですけど
その会議がそろそろ年内にはやらないとなと思ってるから、ね、これでどっとお互いがどう出るか。
そうですよね。
でやっぱこのね、ミルク放送局じゃないですか、
はいはいはい、
で一応もともとの名前が、はい、まあ、劇団東京ミルクホールからお名前をお借りしてるんで、
はいはいはい、
これね、家賃代とかいつ言われるか分かんないんです。
なるほどね。
あの佐野っていうのから。で、ここ佐野も話入ってくると、
はい、
これは揉めますよ。
めんどくせえな。でさに、めんどくさいぞ、入ってくると。
でさに、新庄とかも、いや、僕もですね。
もともと入って
たわけですから、とかね。うわぁ、もう、ハゲタカのように。
いや、マジで辞めたくなってきた。そうなったら俺辞めるよ、全然喜んで。
少しでも金のあるところでみんな
ねえ、
みんなも金ないですからね。中々しに
本当ですよ。
黙っておきましょう。
はい、
だからあの俺とこの件に関しては、はい、俺と永山さん以外は何も知らぬ存ぜるで、は
い、いいじゃないですか、
はい、
ね、一番 あの働いてない俺が金を持っていくっていう。
だから北の内くんか冷蔵庫マンが何か言ってこない限り、はい、一切ずっと喋る、はい、
なるほどね、
ええはい、っていう風にするのが一番面白いのかなと思います。
いいんじゃないでしょうか。
はい、はい、ということで、決まりました。会議
わかりました、はい、もう会議これで終わりということで。はい、
はい、
というわけで、
はい
はい、今日なんですけれども、
はい、
今日も本をご紹介。
出た。
やっぱ俺インテリすぎるのかな。やっぱり
どうしてもね、溢れ出ちゃってる。
やっぱね、
う
ん、YouTube 見てるやつってほらバカしか見てないから。
だからそういう一言がチャンネル登録者マイナー1位
とか。ね、すいません本当。俺のやっぱついてこれないんだろうな。はい、で今日ご紹介するのがですね。
はい。
呼び合い1台。
はい。
マドンナ、スティングを招聘した男。
は
あ、という本ですね、はあ、この宮崎恭一さんという方が書いてる本でして、
はいはい、
まあ、どういう話かっていうと、まあ、タイトルの通りなんですけれども、そういう海外のとか、まあ、国内もそうなんですけれども、まあ、そういうアーティストさんをお呼びしてコンサートとかをする、
うんうん、
まあ、要するにイベンターさんってことですかね。
これはだから
本ですね。
極悪女王のイメージですよ、うん、ちょっと
極悪女王のイメージ。
極悪女王のだから工業と一緒でしょ。
あ、そうですね、まあ、工業誌、
イベンターでしょ。
まあ、そうですね、まあ、博打打ちみたいなもんですよね、ぶっちゃけて言うと。いや、もうこの週はそうじゃないですか。
まあね、
まあ、博打打ちなんですよ、はい、要するにね、はい、で、まあ、まあ、この、まあ、本を読めばもちろんもう全てが書いてあるんですけれども、この方がもともとはレコード屋さんを
やってた、
経営してたそうで、はい、で、まあ、僕らの世代だとなんとなくはーって分かるんですけど、昔ってコンサートっていうとレコードの反則イベントだったわけなんですよ。
レコ発ですか。
そうですね。で、この方がその地元でですね、レコード屋さんを営んでらっしゃいまして、はい、でその地方 の、まあ、そのいろんなアーティストさんとかの売り込みを受けて、まあ、コンサートを開催するっていうところから始まってるそうなんですね。
そうそう、なんか昔のね、今浅草の方になりますけど、うん、はいはい、いまだにある昔のレコード屋みたいなところにまだ演歌歌手来てたりしますからね。
で、大きいポスターとか貼ってあったりして、うんうん、で今でこそね、ライブっていうと、まあ、ライブそのものがイベントになってるけど、本当に僕らの時代ってまだまだ本当にCD とかが100万枚とか売れてた頃なんて、まあ、あくまでもねアルバムを出してそれをみんなにお披露目する会っていうのがコンサートだったわけじゃない。
そうですね、
うん、今はどちらかというとそのライブがはもうライブという、うんうん、ね、まあ、その CD とかとあんまり結びついてないところも。
そうだ、だからジュークボックスは嫌だとか。
そうですね、
舐めたことを言
いますね、はい、で実際にさ、これ聞いたらちょっとみんな驚くかもしれないですけど、昔結構武道館とかああいうでかい箱のコンサートでも、
はい、
チケット代って5000円ぐらいしてね、
まあ、もう大体
行かないぐらい、
5000円ぐらい、5000前後のイメージ。
本当に超メジャーのそれこそサザンオールスターズとか、はいはい、ああいうレベルの人たちでもそんなもんだったわけじゃないですか。
まあ、物価のあれもあるし、ね、
まあ、物価のあれもあるし、あとまあレコードがそんだけたくさん売れてたっていうのもあるんだけど、うんうん、今はどうしてもライブとしてお金を稼がなきゃいけないっていうのがあるから1万円とか当たり前に行きますけれども。もう
だって物販のためにライブやってる人
は、うん、そうですよね。
うん、
で、普通に東京ドームのライブですら1万円なんか行ってる人はほとんどなかったし、ガイタレだってそんなに行ってなかったですよね。
ガイタレで1万円超えてるっていうのが逆に話題になってたような記憶がある。
まあね、今みたいに4万5万なんて考えられない。で、まあそういうところから始まって、そのですね、なんて言うんでしょう。ちょっとその一昔前のコンサートの仕組みなんかが書いてあるのと合わせて、まあこの人がそういうところで力をつけていってですね、海外の、まあ、文字通りこのマドンナとか、あとはフレディ・マーキュリーとかホイットニー・ヒューストンとか、そういうのを手掛けるようになっていく人なんですけれども、
すごいですね、
うん、ただその純粋に誰かその有名な方に声をかけて来ていただいてコンサートをしてもらって、でお客さんもたくさん、
うん、
でお金もたくさん儲かる、うん、楽なお仕事とはいかず、
なかなかね、
とはいかず、
そうはいかないでしょう。
しかもね、相手が外人となると、
ああもうね、
もう大変なわけですよ。
読みました、紅白に勝った日も見て、はい、
この間のね、
スティービーワンダーを呼ぶ呼ばない、はいはい、ポッカーを歌わせる、うん、歌わせないで、
はいはいはい、
本番中にちょっといい、これにサインしてよって、やっぱ歌わないって言ってるよとか、
うん、サインしたら内容が全然違ったとか、そんな人が、そんなことをね、
大変です。
でもよく考えたらね、その僕もあのお芝居やってるんで、
はい、
あのまあ、やってるじゃないですか。で、まあ、まあ、ちゃんまつさんも関わってるその東京ミルクホームなんかも、はい、やっぱ公演するとなると、あの普通のゲストさんを呼んだりとかするわけですけど、うん、案外あの規模の、まあ、100人とかね、うん、1回の公演で100人とか、うん、その程度の公演でもゲストさん呼ぶのってまあまあ大変なんですよね。
まあ、大変というか、まあまあ、まあ、
いろいろ話し合いするじゃないですか。で、まあ、ちょっと面倒くさくい話になったりとか、うん、もうほぼ決まってたのに急に来ねえって話になったりとかっていうのも僕らのレベルでもあるんですよね、うん、なんだ急にみたいな、
うん、
ただこいつら外人がまたね面倒くせえ、
まあ、言うこと聞かねえんだわと、
言うこと聞かないし、言うこと聞いてると思ったら捕まったり
捕まるはもうどうしようもないよね。こっちが契約書うんぬんとか散々掘り固めても
お薬やってしまったり、
普段のそこだからね、それ。
そうです。あと、あの、スピード違反で捕まった、呼び止められた警官を殴っちゃったり。まあまあまあまあまあまあ、大変でね、俺これを読んだらね、よくこの人、鬱になんねえなって思いました。
もうね、一周回っちゃってるんですよ。
回ってるんですよ。いろいろ麻痺してるんでしょうね。うん、で、スティングなんかはね、本番当日に、
うん、
なんかこれに書いてありましたけれども、いきなりゴルフ行ってくるなって言い出して、寒い時期にそんな寒い時期にお前ゴルフなんて言ったら風邪ひいちゃうんじゃないのって、大丈夫大丈夫大丈夫って言ったら、見事に風邪ひいて帰ってきて声出なくなって、もうやらねえと、その日の晩から。
いや頑張ろうよ、
うん、
プロ意識低いのよ、
う
ん、
その後の日程全部中止だそうです。
腹立たしい。
で、中止になった後に、温泉入ってる写真がスクープされて、
はい、
ふざけんじゃねえって、相場師。
いやいやいやいやいや、風邪ひいてたから温泉入るよ、それは。
お前、熱なのに風呂入ってんじゃねえよみたいな。
いやいや、風邪ひいてた。
で、これもありますね。まあ、この後ろ、まあね、あんまりネタバレになるような話しちゃうと、本もあれですけれども、ね、マドンナの、もうまだ有名じゃない頃に、あ、この子は売れるよと思って声かけたらしいです。まだギャラ
は、そうなんだ、ギャラは、うん、その辺のね、
そういうことも目利きもやっぱり必要なんですよね。で、案の定向こうも、うわ嬉しい、でだからすごい日本大好きなんですって、マドンナ、
はいはい、
で日本でいざもうライブやりましょうと、でその前にCM とかも決めちゃいましょうって話になったら、向こうでポルノ映画出てるのにバレちゃって日本のスポンサーがバーッて手引いちゃった。
ダメ
ね。
いや、ちょっと違う話かもしれないですけど、
はい、
その前職で、
はい、
まあ、メーカーの方にいたんですけど、
はいはい、
楽器屋さんのね、
はい、
楽器屋さんのメーカーで、
はい、
要はガイタレがよく使ってたりするんですよ。
あ、はいはいはい、
で、その契約書の中に、
はい、
1年に1回、
はいはい、
日本に来た時に、うん、特別、
うん、
学校で特別講義をしてくれてもいいかもみたいなことが書いてある。
おー、なるほどね。
まあ、当然スケジュールにもよるんですけど、はいはい、じゃあどうやって呼ぶのかと、そういう細かいこと意図的に書いてないんですよ、うん、
はいはいはい、
でどうやってじゃあ本当にそれを実現させるのかって言ったら、
はい
はい、1年ぐらいのタイムテーブルの、うん、が出るんですよ、
はいはい
はい、の音楽事務所とかだから、
はいはいはい、なのね、
うん、
はいはい、
で、そ、はい、お、こいつ来ますね、7月にとかっていうと、
はい、
来たタイミングのちょっと前ぐらいに連絡をして、
はいはい、
な、何日空いてんだったら、うん、ちょっとこれ契約書書いてあるからさ、出てくんないかな、みたいな感じで、
うん
うん、まあ一応ライブじゃないけど、
はい、
来てくれて、
はい、
目の前で、まあ、若い子たちが、うん、ありがとうございますと言ってくれるから、気分は悪くない。
はいはいはいはい、
で悪い営業じゃないから、
うん、
でまあ、普段弾いてるギターのあれもあるし、はい、楽器のあれもあるから、はい、みたいな感じで大体来てくれる、はい、で要はぶっちゃけタダで呼んでたわけ、うん、
あ、はいはいはい、
うちは。
なるほどね、はいはいはい、
でそれを何年か続けてたら、
はい、
ある日、うん、うん、音楽事務所から電話かかってきて、
はい、
ちょっと確認したいことがいろいろありました。
はいはい、
部長一人でなんか行って、はいはい、すっげえ怒られた。前日、宇都としては呼んでて、前日スケジュール押さえてるのに、急に当日になって、はい、なんか学校の授業があるからみたいな感じで抜けることが多々あると。はいはい、
なるほど。
ちょっとそれは個別に呼んでもらっていいですかね、みたい
な。なるほどね。
はい。っていうようなことでしょ。
なるほど。ちなみにね、まあ、今の話と関係あるかどうか分かんないですけど、今のその、日本のそのイベントっていうんですかね、
はい、
有名な、
はい、
あの共同とか、
はい、
共同東京、
はい、
ウド音楽劇場とかの成り立ちも書いてます。あの今の全然今関係ないですよ、うん、今の話とは全然関係ないですよ、うんうん、全然関係ない話でしょ、
うんうん、
あ、なるほど、こうやってできたんだなっていうのがあります。
うんうんうんうん、
共同東京とかウド音楽事務所とか、
ね、あんまりいい話じゃないですよ。
どうあんまりいい話
まあ、なんとか会からの派生とかでしょ。
これ聞く限りですと、ええ、共同東京とウド音楽事務所は仲悪いんだなっていうのはあるんですね。もともとは一つだったんだけど、
まあ、そう
分かれたね。
なんとか会からとかそういうの、
はい、
そういうことでしょ。
あので実際あのこれにも書いてありますけど、あの地元でコンサート開くにはあのいろいろ話通さなきゃいけないあの業種がある。あって
そ, うなんです。
それをどうやって乗り越えたかみたいな話もここにちょっと書いてあって、
そうなんです。顔役に話
つけたいろいろあるんですよね、
う
ん、やっぱ興行ってやっぱ僕らぐらいの規模でやってるのがちょうどいいのかもしれないね。これ多分未だにやっぱさ地続きであるわけじゃん。
いや、ありますよ。だって例えば、うん、歌舞伎町で撮影をしようと思うと、
はいはい、
警察署の許可を下りるんです。
はいはい。別の許可が
必要になってきて、それを黙ってると、はい、やっぱちょっと確認させてもらっていい、
ね、
っていうことなんだけど、
はい、
ちゃんとそこを顔役に顔を通して、
はい、
まあ本当全然大したあれじゃないのよ、
はい、まあ顔役っていうのはあくまでもね、
そう
業界 の, そうあのとある業界のちゃんとした
顔役に話を通してちょっと撮影協力費をちょっとお支払いしておくと、もう朝一から、
はい、
あの竹志映画の若手みたいな上下ジャージが来て、
はい、
おはようございます、今日は何かあってもいけないように、はい、見放させていただきます、はい、みたいな感じで、
ね、ずっと何かあってって何の話だっていう、ね、
ずっとこう撮影中ずっとこう、はいはい、若手がこうやって見て、はいはい、でお疲れ様ですって言うと、ありがとうございますって言って、
なるほどね、
逆に安全、
なるほどね、
はい、だそういうの重要、
やっぱあの興行の仕事って大変なんですよ、うん、ね、そんなさ、
はい、
今でこそなんか黒い交際とかなんかいろいろ言われるじゃないですか。そんなしょうがないよね、
まあ、
黒くはな い,
っていう、
まあ、今の話は全然あの僕関係ない話しましたけど、
話の筋を通してるだけ
ですね、あのというわけで、
はい、
ですけれども、
どの辺が一番良かったですか、これ。
どの辺、まあでもやっぱりね、あの外人呼ぶのは
大変
他にもあのね、たださ、やっぱさ、あのロックのコンサート、まあ、ロックの人たちはやっぱいろいろめんどくさいんだろうなとか思うじゃないですか、うんうんうん、で、これ読んでいくと結構ね、あのそれ以外にもあの有名な、クラシック楽団
カラヤンみたい な,、
うん、たいな、あの指揮者とかがあるんですけれども、それもまあ大変、また
いっぱい来るでしょ、
格式あるとまたそれはそれでね、
あるとこから何からね、もう
やらねえとか、指揮者がまた女に手出したとか、
めんどくせえ
の、あの指揮者だともう俺もやらねえみたいなとか、だからね、あのロックの人はまあそこ悪そうだから、確かにお酒とかなんかいろんなトラブルで来なさそうだな、じゃあクラシックの方が楽なのかなって思った
ら、
そんなことない、そんなことない、あいつらはまた違うめんどくささがね、あの格式があるじゃないですか、
結局芸能だからダメなのよ全部、
しかもね、多分ですけど、まあ、ヨーロッパ の, そ, のそれこそね、なあの昔から続いてる由緒あるオーケストラ の, そのバンドなんつったら、まあきっとそんな、あ、日本なんだよその国みたいなのがあるんですよ、
まあ、多少はあるでしょうね、
まあ、俺らの言いなりだみたいなのがあるんですよ、まあだからね、あのこれを読んで思ったのは、この仕事絶対したくねえなって思いました。
あと多分ちょっと、
はい、
ヨーロッパの人とかからすると、
はいはい、
でバカにしてるところじゃなくて、うん、軽いバカンスの感じなんだろう
ね、いや、まあそうでしょうね、まあ言ったら、うん、
軽いちょっと休暇の間に一日ライブやるみたいな感じなのに、
うん、そうだと思いますよ、
で求めてくることがヨーロッパより細かかったりするから、うん、それでふざけんなってなるんでしょうね、うん、
また日本も歴史のない国ではあるじゃないですか、ある意味こういう文化に関しては、うん、だからお前らに何が分かるんだよみたいなのもあるとは思うんですよ、向こうからしたら。
だからちょっと行ってプーッと吹いてやるかみたいな。
そうそう多分 ねそういう感じ
で、ちょっといいお金もらって
プッププーで、はい、プッププーで帰るみたいな
っていうのがあるんですよ。そんな人相手にするのは大変だよね。はい、ということで、イベントを呼ぶ人が、その呼ぶタレントさんに、振り回される本ということです。端的に言うと、まあ、ただそれでね、こうやって本が書けるぐらいの成功を成した人ですから、すごい人なんですよ。
本当にね、格闘技が紅白に勝ったのに、ミルコが来ないんだもん。
そうそうそう、そうです、そんなもんですよ。
なんでミルコ来ないんだよ。
そうそうそう、僕これ本当読みましたけど、半ページぐらいまで読んだ時点で、僕だったらこの時点でぶっ壊れてたって、病院に行ってるんだろうなって思いました。
いろんなことが起きすぎてね、
もう胃が2つぐらいなくなってるんだろうなって思いましたね。
じゃあこの予備屋1台、
はい、1台
マドンナスティングを、
はい、
招聘した男、
はい、いろんなね、それ以外にもいろんなホイットニー・ヒューストンやら、うん、サイモン&ガーファンクル、
サイモン&ガーファンクルなんかしますよ。すごい静かそうだよ。
そうです、サイモン&ガーファンクルが一番目の臭さで
した。コンドラ飛んでっちゃう。まず、コンドラ飛んでっちゃうね。
まずこの二人が仲悪い。
そもそもじゃんだから。
そもそもなの。一番近しい二人が仲悪いと、もう終わりですよ。呼ぶのが。
もうだから無理ないよ。
そうそう。
その時点で。
そうなんです。東方神起とかね。
ああ、東方神起は最近じゃないですか、
でも。でもこれもう内部分裂してるから。
そうか。
そうそう。
そうだ。仲悪かったわ、最後の。
そう。またね、韓国の芸能界もまた特殊じゃないです
か。それはそれでまた
大変ですよ。なんかすごい、闇に包まれて、うん、今でも普通に聞きますよね、今の女性アイドルとかでも。
今の女性でもなんか名前が変わったから
。トレーナーなんだって、うん。だからね、そういう人たち相手にする仕事なんてやるもんじゃないなって、これ見て思いましたけど、ただ、遠くから眺めてる分には偉い楽しい。業界には絶対入らないけど、
ど
こから読む分にはえらい楽しいので、今この本いろいろな本屋さんに売っていらっしゃるの で、 ですね、はい、これ読んだら、まあ、俺も、まあ、まだまだ頑張っても大丈夫じゃないかなって気持ちにもなると思います。はい、ということで、はい、予備は1台、
はい、ぜひよろしくお願いいたします。は
い、いいノンフィクションものだと思います。
はい、トキブリ放送局のチャンネル登録、はい、いいね、
はい、
お待ちしておりますので、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
お疲れ様でした。
絶対やりたくないよ、この人。